こんにちは、遠藤勝樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、コンピテンシーという概念について改めてやっていきたいんですが、もう結構ね、人事領域においてはもう常識的な言葉でもあると思いますけども、ね、
はい、
改めてコンピテンシーは、ちょっとバカな質問ですが、大事なんですか？
大事だと思いますね。むしろ教育に活かせるテーマだと私は思っております。コンピテンシーというものはもう皆さんご存知かと思いますね。さらっといきますけども、これは工業責者の行動特性っていうふうにね、呼ばれてますけども、
いろんなパフォーマンスですね。
はい。ハイパフォーマーの行動を分解すると、こういうふうになると。いうことで、まあ、ランク分けされて、まあ、この辺は変わりますけど、マイナス1から6段階目までがあったり、0からスタートして、段階にこう分けられるという、皆さん、イメージされると思います。で、まあ、皆さん、これもご存知だと思いますけども、このコンピテンシーというのが今これだけ取り上げられているという背景がですね、一つは、能力とか、IQ とか言った、まあ、もともと備わってる分野というのと、関係が割とそこまで高くないっていうのが、要は誰でもなれるという工業責者にですね、という可能性のもとで作られてるということが、一つはこう取り上げられてる要素として大きいのかというふうに思います。
誰でも東大に入れるかっていう能力となると厳しいかもしれない、うん。工業責パフォーマーには誰でもなれるみたいな。
そうですね。で、今言ったように、能力や IQ とかいうふうに、まあ、一つのその分野を切り取ったものではなくて、むしろこの工業責者になるためには、動機とかですね、その人の思考性とか、その人がどうやって人脈を構築できるかという関係構築の力とかですね、この辺のテーマがコンピテンシーでの主要要素になってくるんですね。
うんうんうん。
なので、そこさえ学び取れば、それがまた難しいところではあるんですけども、それとあと業績に結びつけるというところがポイントなので、この仕事さえしとけば高い得点もらえますよね、では許されないというか、我々ビジネスパーソンが一つこう有利な場所に折れるというのは、業績とか利益とかと直面しておりますから、それが上げられてないというのは、社会的な評価を得られてない、イコール成長してないということと直視せざるを得ないので、ここと向き合えるというのは、非常にこう、教育という分野と密接に関係できるというところで、今取り上げられてるんじゃないかなというふうに理解してます。
コンピテンシーがこう、注目を浴びている背景ということですね。
はい。それとですね、一つ大事だなというふうに思うのが、割と一般な世の中のコンピテンシーの理解というのが、まあ、6段階であれば6段階に配当されてて、あなたはこの段階ですっていうところで、だから給料のレンジはこうなりますというところで終わってるんじゃないかなという懸念があって、そういう話もよく聞くんですけども、
うんうんうん、
大事なところは、例えばその方が0段階だとしたら、1ランク上に上がってもらうためにどのような、条件が必要で、どのような問題意識が必要なのかというところまでしっかりと上司がアプローチしてあげると、ここが、まあ、教育という分野から言うと大事な点で、ここに、前回、ちょっと、時間かなり使っちゃいましたけども、対話というところが大きくクローズアップされて、社員と対話をしていって、動機の確率をね、例えば、レベルの高いものにしていくとか、言ったところが、上司と部下間で織りなされるということが、そういったところが、そのコンピテンシーを採用して、うまく活用していくために重要なポイントだな、というふうには思います。
それは、要はコンピテンシーという、まあ、0から6段階、まあ、会社によって違うでしょうけども、はい、そういった各工業績のための概念と行動、その特性みたいなのが段階的に書かれている共通のものがあるからこそ対話がしやすいので、教育にその活用できるのでコンピテンシーって、
そうですね。
そういう意味では素晴らしいものだっていう。
そうですね。それと前回も取り上げましたけどね、自分の給与という内部な問題と、このコンピテンシー人事制度というのは大きく関係しているので、
はい、
もう自分ごとじゃないですか。その自分ごとじゃないだろうっていう人は基本的にいないと思うんですよ。だから真剣に取り組める。でも、だからこそ壁が現れる。だからこそここで上司の本当の出番が、メンター的なね、役割になってもらって、上司をハイパフォーマーに引き上げるということが会社への貢献になり、顧客への貢献になるという非常に大事な キーなような気がします。
今コンピテンシーというのは対話をしていって人をちゃんと育てていくためにも大事な共通の指標となるというようなお話をいただきましたけども、はい、私もともと大企業もですね、中小企業もいろいろちょっと経験がありまして、大企業って大体コンピテンシー入ってますよね。で、入ってるんですけど、各部署の、この辺の、ね、リーダーだったらリーダー、チーフだったらチーフ、課長だったら課長のコンピテンシーがある程度、部署間と立場で全部決まってて、この部署のこの立場になったら、このコンピテンシーで評価されるってことだけが分かり、それ以上でもそれ以下でもあまりない。で、中小になってくると、これだけだと足りないので、もっともっと具体的な行動指針みたいな、箸の持ち上げみたいなルール化されたコンピテンシーというよりも、行動ルールみたいなものが書かれてるみたいなイメージが多いなっていう印象なんですけど、多くの企業を支援してこられて、どんなイメージですか？
そうですね。行動ルールというところで、コンピテンシーが動かなくなっちゃってる会社というのは実は多くてですね。コンピテンシー導入したけども、そこからさらに具体的に落としていくという。
あ、そうそうそう。
がために、例えばね、A さんはですね、このコンピテンシー達成のために、朝礼で毎朝このテーマについてプレゼンを5分行う。これがその方のコンピテンシーになっちゃって。
はいはいはいはい。
でね、その方は1週間それ続けて、それはそれなりの成果があるんですけど、もう1週間続けたら、もうそれ意味がなくなっちゃうんですよ。それはクリアできるし、それから、情勢が、顧客からの情勢や、その組織の情勢が全く変わっちゃって、違う要求をされるようになっちゃってると。で、結果その人は、その人の評価基準であったコンピテンシーがあまりにも具体化されてるがために、これに取り組めばいいのか、現場の問題解決に、取り組めばいいのか、どっちかわけがわからなくなっちゃって、まあ、人事制度捨てますというような感じで、宙に浮いちゃったというようなことに陥ってしまう会社さんっていうのは多いんじゃないかな。
多いですよね。こんなに細かいの制度っていうぐらいに、息苦しいだろうなと思いますものが多い印象があるんですけど、この件はどうあるべきみたいなところはどのようにお考えなんですか？
ですね、そこの会社はもう少し抽象度を上げましょうと、コンピテンシーの表現をですね、各自の、具体的な朝礼のなんとかまでは、その抽象度が低すぎるんでもう少し上げましょうということで、さっき、遠藤さん言われたように行動ルールまで落とすということは、その人はもう考えることができないだろうと。だから具体的なものを示してあげるから、この通りしなさいっていう人間をバカにした制度だと思う。
あ、前提がね。
もう少し抽象度を上げて、ある程度汎用性の高いものにしたら、ビジネスパーソン、皆さんは、バカじゃないんでって前回から使っちゃってますけど、ものを考えるようになるんですよ。今の中心的な組織の問題は何かとか、顧客がこう困ってたらこういうふうにアプローチしようとかいうふうに考えれるようになるんで、それとコンピテンシーの表現が一致してたら、評価の時に自分はこういうことを、しましたと、こういう挑戦をしましたと、いうことを PR して、それを評価してもらったらいいんじゃないですかっていうふうに変わったんですけどね。そしたら今日何をしたらいいのか、今日したことに対して明日どうしたらいいのかって行動は変わっていくんですけども、みんなで作ったコンピテンシーが割と普遍的なものなので、ちゃんと組織の問題と顧客の問題にリンクした行動がなされていくという形で、軌道に乗り始めたというような会社もあってですね。っていうようなこともあったりするので、
ある程度の抽象度が高い共通のものであるというところをちゃんと置いておく。で、そうですね、だからこそそこに関して個々が思考するという前提に立って、ものを考えるっていう形を取るからこそみんながそれぞれ主体性を持って育つっていうことのためには、行動管理ではなくて、抽象度高いものをそれぞれで、だから対話かみたいな話になってくるんですかね。
そうです。だから実力は能力と思考力と申し上げましたけど、思考力を高めるために人事評価制度があるので、
なんか管理するために、待ってください。さらっと言いましたけど、思考力を高めるために人事制度があるんですか？
そうです。人が育ってもらうために、人事制度があるわけですから、それをこう取り違えて本末転倒になっちゃうと、大変なことになっちゃうので、その辺は何を重要視するか、何のためにこの人事制度を入れるのかというのは、常にね、社長を含め人事委員会のメンバー、まあ全社員そうですけども、共通の認識でいるべきかなと、思います。
ということで、コンピテンシーというね、 まあ、やろうと思ったら1時間でも2時間でも喋る話を10分でギュッとね、お伝えしましたので、ご質問等々ありましたらね、ぜひいただきたいと思っておりますが、一旦今日のところ、コンピテンシー終わりたいと思います。そうなってくるとね、ゆくゆくは、とは言っても数字と財務とどういうふうに関係づけるのとかって気になってくるとは思うので、はいはい、逆に言うと、白石さん、会計事務所出身でもあって、お金の話専門でもあると思いますので、この辺はね、おいおい、ゆくゆくちゃんとやっていきたいと思いますし、もし質問ありましたら、はい、先だってやりますので、ぜひいただけたらと思っております。ということで、今日のところ、コンピテンシー終わりたいと思います。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。